サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、富浦孝之、ハイパーレーザー牛島、キャッチャー中澤でお送りします。
特撮をおすすめしたい件、今回はですね、オタク芸人フェス2014、第2部、オールナイトの阿佐ヶ谷ロフトでの、高野祭の様子からまたお送りいたしますが、今回は、特撮についてです。一応ね、これ二次元音声マガジンというふうに歌ってます。しかしですね、まあ、SF という点では、アニメ特撮、もともとは兄弟のような関係というか、まあ、手法が違うけれども、表現しているものは、まあ、似ているというか、そういったところなので、一応特撮は爆発だというね、熱文字特撮部の、メンバー、そして、東京ウルトラマン好き芸人というね、団体があります。で、そこから3名が出てくださいまして、まあ、いわゆる特撮を知らないアニメ好きの人に分かりやすく特撮の魅力を伝えるというお話をしてくれました。なので、特撮あまり知らない人向けに、せっかくお話ししてくださったので、まあ、この熱文字聞いている全国の記者たち、ぜひこれを聞いて特撮にも興味持っていただければなというふうに思っております。まあ、今はね、特撮本当に少なくなりましたけれども、なんか僕もこの話聞いて、なんかちょっと見てみたいなというふうに思ったんで、今、ドライブ見てますけれども、まあ、それに限らず、まあ、過去の作品からも、今の作品を位置づけるとより深みが増すというか、そういうところなんで、ぜひ聞いていただければと思います。
熱文字
はい、サンキュー達夫です。
ピーサケです。よろしくお願いします。
ということで、今日は、特撮のライブをやっている2団体から、
2団体
あるんですね、はい、特撮は爆発だ、そして東京ウルトラマン芸人という、団体から3名がいらしてくださいました。この方々です、どうぞ。
どうぞ、よろしくお願いします。
先生、はい、では自己紹介お願いします。
は
い、
じゃあ私からです。
はい、はい、団体名と、個人名をお願いします。
はい、東京ウルトラマン好き芸人タッグから来ました富浦孝之です。よろしくお願いします。
富浦孝之。はい、そして、
特撮は爆発だでやっておりますマシュマロさんでのキャッチャーでございます。と申します。
ありが
とうございます。
はい、そして、
はい、同じく特撮は爆発だから来ましたハイパーレーザー牛島でございます。何度もすみません。
はい、ということで、僕と国さんは割と特撮弱者なんですけれども、
弱者です
ね。あ、なるほど。
大丈夫でしょうかね。
はい、
はい、特殊なジャンルっちゃ特殊なジャンルですからね。
今日は、スクリーンを使うという。
あ、ちょっとスクリーン使う、
お願いします。
スクリーンを下ろす作業はどうやってやればいいのかな。
はい、
では、お願いします。続けてください。
はい、ですね、今回はですね、皆さんアニメ好きの方が今回揃ってるかなと思いまして。
まあ、多いですよね、やっぱり。
で、まあ、特撮好きはあんまりこうまだ、まあ、
まあ、難しいですよね。
オタクの現場でアドエッセンってなかなかないです
よね。絶対人数がちょっと少ないから、はい、ということで、これアニメを見ている方にも取っかかりが出るような感じで、うん、ちょっと、はい、いろいろ特撮の取っかかりを紹介したいと思います。
あ、ね、アニメ好きでも分かる特撮、
はい、
面白いんじゃないかな。
まあ、これで興味持っていただけてれば、はい、見ていただけるんじゃないかなと思います。
は
い、
まあ、おかげで笑いは少なめかと思います
けど、ね、いや、いいですよ。いいですよ。これやっぱためになる、なんかちょっと見識を広めたいところもあるから。
そうなんですよね。
まあ、これでね、きっかけに特撮を見ていただければ、我々本望でございますので。
もう中身の中はさっきやったんで、
そうですよね、いろいろ。
すべての様相っていうね。
ね、すごいクイズでしたね。
はい。
よいしょ。かぶってますか。よいしょ。はい、ということで、
はい、最近の特撮をおすすめしたい件。
はい、
はい、
お願いしますね。はい、はい、最近の特撮をおすすめしたい件ということでございまして
、はい、お願いします。
はい、一時代
の、はい、でですね、このおすすめの仕方 でございますけれども、はい、こちら、あのアニメの脚本は書いてる人は特撮の脚本も書いているぞということですよ。
ありがとうございます。
これはもしかしたら僕でも知って ってるやつか
も、はい、いや、それは実際あると思います。
結構あると思いますよ、
はい、
結構あると思います。
実はかなり兼任してる人多いんですね、
うん、
はい、じゃあまずドメジャーからいきましょうか。
はい、
はい、ウロブチゲンさんですね。
これはそうですね、はい、さん、
まあ、はい、まあね、アニメでは魔法少女マドカマギカ、はい、フェイトゼロ、水星のガルガンティア、サイコパスト、はい、いろいろやってらっしゃいますけど、
う
ん、はい、それを去年ですね、
はい、
これ今やってるやつの1個前のやつで、特撮のプロデューサーが、
はい、
マドマギみたいなのを作ってくださいと、
そんな発注、
めちゃめちゃな発注、
めちゃめちゃな発注をしたがためにですね、生まれたこちら仮面ライダーガイムとなっております。
鎧武者ね、ガイムですね、
まあ、これ僕も名前ぐらいはね、皆さん聞いたことあると思うん
ですが、
実際特撮好きからしてみたらどうだったんですか。
フルーツがどうのこうのっていう、
これモチーフが鎧とフルーツなんですよ。モチーフ
鎧武者
とかで、
その頭からフルーツをかぶると皮が剥けて鎧になるライダー
です。そういうライダーなんです
よ。あ、そういうことなん
ですか。なんでフルーツなのかというと、一応言われてるのが、ウロブチさんが鎧、その武者の話にしたいから血を出したりしたいけど子供番組だからダメだと、そしたらフルーツを切ったら果汁が出ればいいじゃないかということで、鎧武者フルーツと鎧になった。
ああ、腑に落ちた。
そうです、そういうことです。
納得納得、
そうだった
の、はい、
はい、
これでこれ天末的にはですね、見たら分かるんですけど、ほぼ窓マギみたいな感じになるん
です。そうなの、
らしいですよね。
子供は耐えられたの、それ。
いや、分かんなくなったと思うんですよ。
いや、もう正直後半は子供ポカーンだと思いますけど、
その辺の情報ちゃんとありまして、はい、やっぱり子供の現場で、うちのかみさんが児童館で働いてるんですけど、
うん、
まあ、最初のうちはおもちゃの面白さですごい子供食いついたと、
うんね、
しかしストーリーにはついていかなくて、子供見てないけどおもちゃだけ買いたがるっていう、
そういう、まあでもフルーツだから親近感あるし、
はい、
うん、
あ、面白い、
なんか珍しい現象が起こった。
そうですね、脚本もさることながら、なかなか役者さんがものすごい
面白かったね、
すごかった
です、凝った演出する方、
じゃあもう皆さんからしたら面白い、
面白かったですね、
回は多分特撮ファンからしてみると斬新なものを見れた、
はい、ああ、そうです
ね、なるほど、
ストーリーはだいぶ
すげえ面白い、そうなんだ、
はい、
うん、じゃあ、まあ、お次行きましょうか、はい、お次ですね、はい、三条陸さん、
三条さんすごいですね、
はい、漫画原作で大の大冒険の原作と、うん、冒険王ビートの原作をやってました、
有名、はい、なことですね、
みんなの大好きなアバンストラッシュを生み出したのがこの三条陸さん
ということですね、
はい、で、特撮では仮面ライダーダブル
ですね、そうですね、
昼というか、に紹介しました、夕方に紹介しました、はい、坂本浩一監督が、
はい、
ね、メインで入っている仮面ライダーダブルでタッグを組みまして、
うん、そうなんだ、
はい、すごい、
あのエロ監督、
エロ監督、
もうライダーとかも任される人なんで、
そうです、
すごい、
あのエロ監督、バトルを取らせたらものすごい すごいんですよ、
エロいのもそうなんですけど、アクションもすごい、
確かに白百合学園だっけ、
白魔女学園、すごい大丈夫、白魔女学園です、
白百合別に
あります。
白魔術学園もまあまあ、でもアクションはね、
そうです、あの動画の部分でちょっとだけ映しましたけど、
はい、でこの三条陸さんっていう方は、まあ、大の大冒険とか見て分かるとき、うん、王道ストーリーを描くのがものすごい上手いです、
確かに、ね、
はい、
でこの充電戦隊恐竜じゃっていうのに関しては、三条陸さんが50話全部脚本を担当してるんですよ、普通4話ごとで変わったりとか、まあそういうのが多いんですけど、50話全部で映画も全部やったんですよ。
特撮って何、4話ごとに変わるの、
4話ごとだったり2話ごとだったりとか、
なんなら1年間1回しか書かない人もいます、
まあ、シリーズ構成っていう形で携わってたことでしょう、
は
い、
で、まあ、三条さんが書くと、主人公が俺は仮面ライダーだとか、俺たちは戦隊だとか、すごい分かりやすいメッセージを、
すごい歌舞伎とか能みたいですね、入ってきた人が自己紹介してるんです
よ、
丁寧、
はい、そして僕は仮面ライダーダブル、これがですね、2人が合体して右と左の人格がっていう、
面白い、
設定なんですけど、
安心みたいな、
それ半分髪体があるんですよ、
うん、
それがすごい重なったのが大の大冒険のフレイザード、
あ
ー、もうだからそういう要素、オマージュ的にメインに持ってきちゃう
とか、面白い、でもこの人が作り出したもんだから別にいいですよ、
そう
なん
です、そうそうそうそう、
でこの人が今のやってるんだ、
今やってるのがこの仮面ライダードライブ
ですね、
久慈さん、はい、これは僕らがよく一緒になる内田理央さん、
見てますか、
ダリオ
おはやこかーん、
このベルトですね、まさに、
あ、こういう音
の、彼女はどうですか、特撮好きからしてみると割と受け入れられてる方ですか、
そうですね、すごい、ルックスはみんな可愛い可愛いって言ってますね、
うん、あ、そうなんだね、はい、あ、ちょっと嬉しいです、
嬉しいですね、
はい、 そうなんだ。じゃあ割と丁寧な人の脚本。
そう、丁寧な脚本ですね。多分ドライブもかなりヒットすると思うんです
よ。そうなんだ、すげえ。
4話までやってもすごい高評価ですから。
面白い。
やっぱ王道って感じなんですか。
はい、そうですね、33もザ王道
で。今回はちょっと海外ドラマを意識した、はい、刑事ものだったりとか、
シースライド
の人とか、ベルトがクリス・ペプラーの声で喋るんですよ。で、車のハンドルのところについてて、それで喋ったりするんですよ。それは完全にナイトライダーのオマージュ
だと思って。面白い、なんかちょっと見てみたくなった。
CSI やら何やら全部くっつけたみたいな感じのやつですね。
なんかね、前堀田さんの話だと割と特撮その世相反映したものがいっぱい入れて
る、はい、多いですね。
やっぱそういうところなんですね、クライムサスペンスみたいな。
そうですね、
はい、なるほど、
はい、では次行きましょう。次はですね、
出た、
横谷
さん、神様、殺戮の神様。
そうですね、
いらっしゃるんですね、そういう。僕らは殺戮の神様みたいなこと言うとすぐうろぶちさんとか言っちゃいらっしゃる
んですけど、いや、なんならうろぶちさんにこの人は僕は影響を与えたと思ってます。
なるほど、
そうですね、
まあ、作品
本家ってことですよね、
はい。
アニメで言いますとジョジョの奇妙な冒険の
主人公です、
はい。進撃の巨人でも
これ
も、
まあね、はい、お名前はよく見ますよ、
はい。もう最近はなんか、ね、シナリオ小林靖子っていうのを前面に出してる映画とかもいろいろあります
ので、
すごい、ね、はい、引きになるぐらい、
はい、で特撮の方になりますとですね、未来戦隊タイムレンジャーと、
はい、
はい、
大人向けすぎて子供ついてこれなかった
やっぱそういうのもあるんですね、
は
い、
あります
ね。でも常に試行錯誤は繰り返してるんですね、は
い、そうですね、
ね、そしてですね、仮面ライダー電王と言いましてですね、
電王と聞いたことある、
は
い、
大ムーブメントしたんですよ。
一大転換期だったんですよ、仮面ライダーにとっての。
過去のライダー歴史の中でもかなりやっぱもう
絶対、そうですね、語るならばとりあえず出てくる
ん
です
か、はい、何
が
新しかったの、
まあ、
声優さんですか。
そう、声優さんと、まあ、うん、要は怪人、味方怪人が4人いまして、全部性格が違うと。それが迷い主人公に憑依する、すると、まあ、BL 的な発想も生まれますし、それによって、まあ、主演の佐藤健君の演技の良さも引き立つ、
はい、佐藤健
さんですね、
はい、で結構がっつり女の子受けする男の子の可愛らしい描き方がずっとされてて、でその上でちゃんと男にもグッとくる熱いストーリー、はい、そして登場する女の子の衣装は女の子受けする可愛さ、全てが揃ってたんですよ。
電王でもう急に女の子の視聴者が急に増えたんですよ。
すごい、
すごい増
えました。多分何でしたっけ、男子声優、はい、ドラフトの時に出てくる声優さんがバッチリ揃ってますよ、
声優の中にはしっかりいると思います、
ね、は
い、
鈴村さん、
そうですね、
鈴村
健一さん、諏訪部さんもいました、
諏訪部純一さん、
あとは優作王子さん、
あ、そうです
ね、優作王子さん
で、優作さんって優
作さん、
あれ、デネブなんでし
たっけ、
デネブ
が、で、あれ、寺澤さん、
あ、そうか、寺澤
さん、あ、寺澤さんね、
で、実は僕ですね、ここに書いてないですけど、この方が書いた仮面ライダー龍騎、こちらがですね、実はうろぶちさんに影響を与えた作品だと思って、というのは特撮ファンは先にやった龍騎を見てから窓マギを見ましたと、窓マギを見てこれ龍騎のパクリじゃねえかって言ったんです、そしたら特撮で窓マギみたいなこと書いてくださいって、だから特撮しか見てない人は外部を見てまた龍騎やってんのかって言ったんです、
なるほどね、やっぱそういうなんか交流があるんだよね、は
い、だからもう逆に遡って見ていくと面白いかもしれない、う
ん、だから今僕らが置かれている状況はアニメと特撮が別々のものになってしまった時代だけれども、はいはい、まあ、実はそんなことない
よね。そうですね、脚本家さんとかで
考えたら脚本家さんという点でかなりつながってる、同じ地層にいるんですね、
面白い、
はい、
脚本家で見る、
はい、僕はアニメの完全に視点だったんで、うろぶちさんでいうとグラスレーターっていうのでテレビアニメシリーズだった、あれ原案うろぶちさんと板野サーカスの板野さん、
ああそう、ね、
あれでチーフライターっていうのでは小林さんなんですよ。
なるほど、じゃあやっぱり影響を受けて
たんですね。
なるほどね、小林チルドレンのことですね、
はいはいはい、はい、じゃあお次行きましょう。お次、大和屋行さんですね、
はい、この方もよく見る名前ですね、
はい、アニメ銀魂、
うん、
金色のガッシュベル、
はい
はい、などをやっております、
はい、
大和屋行さんシナリオですね、メインでバンバン書いてるのは銀魂なのかな、はい、で、金色のガッシュベルでは皆さんを困惑の底に落としてるベリーメロンの歌みたいなああいうのの作詞、
ビッシュリーグ様、
作詞、銀魂ですとですね、何でしたっけ、おつーちゃんの、お前の母ちゃん何人だ、お前の父ちゃんちょめちょめ、お前の兄ちゃんまるまるまる、かっこひこもりって、ちょめこうなんぞクソくらいとか、そこら辺の作詞を全て手掛けているのが大和屋行さん、
はい、じゃあまあやっぱちょっとコメディ ーがうまいというか、悪ふざけ、
悪ふざけ系の、
いわゆる特撮って、まあ、やったら50話あるんで、いろんなあのコメディー界とか、はい、まあ、恋愛界とかいろいろなんですけど、コメディー界は大体この人がやってますね。
ああ、そう
か、はい、で、真剣ちゃんも特急ちゃんも小林靖子さんが入ってるんで、かなり結構重い雰囲気があるんです
。ああ、
そうですね。そこで作品世界を崩さないながら、なかなかの悪ふざけをするんです
。すげえオタクっぽい会話だな。
聞いてて超面白い。
超面白い。オタクの会話な感じするね。
すいません。
いや、でも、まあ、小林さんからちょっと、山田ちゃん、ちょっと頼むわ、みたいな感じになって
る。緩める人なんですね。
いいですね。
はい。これ次が最後。
はい、次
お
す
すめ、はい、
荒川、これは成久さんですね、
これはもう大御所というか、
はい、
そうですね、
かに
アニメのブルーシードは俺が好きだったんてかねじ込んだんですけれども、
はい、狼と香辛料ね、
これツイテールになります、もうなんか書いてるみたいですね、
面白い、
はい、で、特撮の方ですと、仮面ライダークーガーと
小田切ジョーさん
が出た最初の
平成ライダー、
平成ライダー
一作目ですね、
一作目、
あの一人が喋って3人で同じ
情報みん
ながセンサ
ー直接のこと語りすぎて、
うん、いいよ、
はい、で、超高専シーズン3ゼリオン、うん、はい、でこれ今一番最新作なんですけど、V シネマなんですけど、宇宙刑事ネクストジェネレーションという、はい、
宇宙刑事というと国さん、僕らギャバン
で、ギャバン、シャリバン、シャイダーです、
ね、今まさにシャリバンとシャイダーの V シネマを今発売してると、
はい、はい、はい、そうか、これ2代目シャリバンと2代目シャイダーがね、
はい、で、これの監督は坂本浩一監督なんですよ、
あのエロ監督、エロ監督って言っちゃってますけど、
言うてエロ監督が今一番特撮でファンがいる、
あ、なるほど、
すごい面白い作品、
このネクストジェネレーションってシリーズはちゃんと先代から受け継いだっていう、あのお前に託すって言われて、うん、シャリバンを託すって言われて、
シャリバンもちゃんと一段目が出てきて、
2代目前田敦子みたいなことですね、だからね、アニメで言うとね、そのアニメで何代目前田敦子、
まあ、あとこの超高戦士
わかんない、わかんない、なるほど、なるほど、
なるほど、忘れたぜ、
特撮オタクはアニメをよく知らないっていう、
申し訳ないです、
アニメでも分かるっていうか、
ごめんなさい、アニメでも逆フィードは無理ですね、あのこちょ超高戦士シャンゼリオン、あの記憶にある方いらっしゃいますかね、
あ、はい、すごい、
IQ 高い、4人もいる、
ですね、これゲーム会社のセガが出資しまして、
セガ
オリジナルのヒーローを作ろうと、
セガやる、
で金の使い方を知らなかったんですね、
そういうこと言わないで、
はい、いやもう本当セガがちょっとあの一生懸命になりすぎちゃいまして、あの体中をクリスタルみたいな鎧で覆ったあの戦士なんですよ、あの要はあの仮面ライダーのプロテクターが全部あのクリスタルっぽい感じで
動けんのそれ、
すごく重たくて、二郎さん、岡本二郎さん
ブラックとかをやってるね、
一番仮面ライダーとかの中にアクターとして動ける人じゃないと動けなかったっていう、
それギリですからね、それを牛島は二郎さんって言うん
です、二郎さん
全員二郎、牛島
さんだけじゃないです、特にはみんな二郎
さん、二郎さん、
二郎さん、二
郎さんって呼びすぎて上の名前が出て、上の名字が出てこないぐらい、
いや岡本さんって言うとまた別の方が出てくる、
岡本義典さん
って、別の方が出てきちゃうんだよね、
この超高戦士シャンゼリオンがですね、あのすごい斬新な作品で、あの敵と戦う時にあのいつも乗ってる車がコンピューター制御で動くんですけど、あの敵の前にバッて現れるじゃないですか、現れてこう現れたシャンゼリオンみたいなことで怪人が言った時にあの遠隔制御で横から引くとかいう攻撃をするっていう
しかも最新アイテムがサンバイザーをモチーフにしたシャンバイザーって言うんですけど、それを落として早く取ってくれて味方に行ったら間違ってサバが飛んできたことがあるその時のサブタイトルサバじゃねえな
すごい、
しかもなんか20話くらい後にサバじゃねえ2ってのが
それ大和屋さんじゃないんだ、
大和屋
さん
じゃない、この人もなんかあのあ熱いというか怖いシナリオ も、
さんは
もう面白いシナリオもいろいろ書けちゃうっていう、
まあでも狼と香辛料とかついてるとかやってるぐらいですね、はい、振れ幅が
広い、非常に
すごい広いですね、この人は、
はい、萌えの心もちょっと分かってらっしゃる、
はい、
もありますしね、
そうですね、
なんか面白いですね、国さん、
はい、面白いですね、
まあ、そんな方々が、結構アニメの方って脚本の方の名前見るか分かりませんけど、
はい、そうですね、
まあ、こういう方々の共通点があるので、うん、まあ、ぜひこういう風に見ていただきたい
な、
はい、
ガイゴとか本当マドカマギカっぽいらしいんですごい入りやすいと思うんですよ、
確かに、だからアニメで言うとね、脚本家の力ってどこまで作品に及んでるのかというか、うん、まあ、もしかしたら実際原画さんが頑張ってるのかもしれない、うん、演出が頑張ってるのかもしれないと思うけど、実写だからね、
はい、あれでも脚本はやっぱそのまま
重要ですね。
もう設計図として機能してるはずですからね、はい、あ面白い。でもこういう人で切っていただけると入りやすいですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、皆さん見てみてください、
はい、じゃあ前半以上で、
はい、
はい、
以上で
ございます、はい、ありがとうございます。
熱量と文字数
こっちのマイクでいいですかね。
はい、
はい、というわけで、はい、後半、はい、後半はですね、あの今新しい作品の関わっている方々でしたけども、はい、こちら古い作品において、はい、あの実は特撮がこの言葉を作った、うん、もしくはこんな問題を起こしたというそういう部分から切り口にちょっと見ていただきたいなと思いまして、
は
い、
特撮が我々の生活に影響を与えてるんですね、うん、
与えてる、
はい、
であの3つのポイントにちょっと絞って、
はいはい、
1つ目、特撮が作った言葉、正義の味方。
これそうなんですか。
これ実は正義の味方って特撮が最初というか、とあるというかもうね本当にヒーローの元祖の元祖が初めて使った言葉なんですね、
まあ、
誰でしょうというとこちら月光仮面。月光仮面のおじさんは正義の味方よ、良い人よ。
そうだ、
はい、でこちらなんですけど、実は正義の味方って、まあ、正義を行使する人、うん、正しいものっていうそのことっていうイメージがあるじゃないですか、
うん、
実はもうちょっと弱い意味だったんです、
うん、
弱い意味って言ったら変ですけど、
まあ、正義を味方するんです
よ。そうなんですよ。それ川内浩範先生、これが原作者があのおふくろさんの作詞家の川内浩範先生、
あの耳毛の、
耳毛の、はい、これこの写真でももう耳毛半端ないですけど、
すごいですね、
まあ、この後にレインボーマンとかコンドールマンとか作るんですけど、はい、こちらの方が、言っていたにはこういうことなんですね。人間は正義そのものではない、それはだから月光仮面も同じなんです。人間なんです。人間は正しくないこともする。だからもうどんなに正しい思いを持っていてもその正義というもので世の中自体を変えることができないので、せいぜい正義の助太刀をすることしかできないんですよ。でだから今だからヒーローのことを正義を味方する人というよりは正義そのものだと思って使ってるんです、子供たち。
そうだ、
そうだから実はもうちょっと正しく認識すると、人間は不完全だっていうことを表した言葉だったはずなんですよ。
俺らみんなおふくろさんだったんだよ。歌詞の意味を考えず歌ってたよ、
はい、だからこの人いちいち怒るんですよ。
そうだ、
はい、でだからそれが分かりにくいから、この人は実は正義の味方っていう言葉を使うのは実は好きじゃなくて、正義の助っ人って言いたがる。
でも自分の作った言葉がいろいろ誤解されて、
で、
まあ、でも人口に会社したっていうのを知ってる方だった、
はいはい、だからエンジン戦隊ゴーオンジャー第1話のタイトルが正義の味方
ですね。そうですね、
そのぐらいだからもう普通の一般用語になってた。だから本当は造語だったんですね、やっぱり、
すごいね川内浩範、
はい、でまあちなみに川内浩範最高傑作と自負するコンドールマン、
はい、
そちらはあの正義のシンボルコンドールマンなんです。だからもうそこでようやく彼なりに正義そのものが作れたと、
ああなるほど、
いう言葉でやってる。だから
コンドールマン、
だからこのぐらい、まあ、正義の味方ってもう作ったの60年ぐらい前、50年数年前に作った言葉がこん
なに、ちょっと特撮偉大だと思い始めた、
はい、ね、実はアニメでも使われてる正義の味方ってここまでなってるわけです。
はい、なるほどね。
で、はい、でじゃあ
アニメにリンクさせてくれたわけね、
はい、はい、無理やりですか、
はい、
はい、続いて先ほど
嘘ー、
あー、はい、深いですね、特撮とは関わりが、
これはいやでもこれはもう、はい、もうご存知だと思うんですよ、ほとんどの方は。だからあの最初にツインテールという言葉が出てきた場面をご存知の方、まあ俺は知ってるぞという方は、まあそうですよね。
なんで5人もいるの。
まあまず今や髪型として定着しているこのツインテールですけど、
あ、まあね、今あの眉はもうちょっとツインテール下ろしてしまいました、
下ろしたけど、まあ前はもっとこのあの田中ちゃんぐらい上げてましたよね。田中ちゃんも今もうもうすぎていませんけども、まあこんな、髪型のことをついてる、まあ、要は2本の尻尾ってことですけど、はいはい、2本の尻尾って直球で言ってたやつがこちらですよ。
そうか、
はい、そうです、帰ってきたウルトラマン登場の古代怪獣ツインテール、
はい
はい、なんかまあね、
こっから来てるね、確かに、
はい、でもなんでしょう、あの長らくツインテールが出てきた時期もこんな髪型の女の子ぐらいいたはずなんです。
あ、はいはい、
確かに。
でも長らく実は言われてなかったんですよ、うん、これがかあのツインテールだと、この髪型ツインテールだって言い出したタイミングっていうのは実は随分後で、これは実は漫画とコラボって言いましたよね、漫画がきっかけなんです。 漫画、もしくはアニメって言えばいいんですかね。
なんだろう、
それを犯人調べました。こちらです。あずきちゃん。はい、まあ要は小学生から中学生にかけてのあずさちゃん、まあ、あだ名通称あずきちゃんの恋愛を描いたこの漫画ですけど、
そうですね、
はい、まあ要はずっとこの髪型ですよね。
確かに。
でこれを見てですね、はい、あの大阪在住の同人誌薄い本作ってるあの女の人がツインデールみたいな。
あ、マジで同人用語だった。
そう、同人用語です。だからもういっぱい同人用語ってあると思いますけど、
すげ
え、はい、でそれ同人用語でツインデールツインデールっつったらなんか全国的にイベントから、だってネットもそんな発達してない、うん、95、6年らしいんですけど、作家が95年頃これ成立して、で怪獣の名前を知らなくてもこの髪型ツインテールって呼びやすいじゃないですか。で一気に女性層を中心にこれ発生した和製英語になったという。
そうなんだ、
はい、
だから国井さんがね、はい、あの 2つじゃなくて1つでこうやって髪の毛縛ってる時じゃないですか、はい、あれエビテールって言い張ってるんですよ。エビみたいな、
エビテールって
伊勢エビみたいな。
なるほどね。
でもそれ言い張り続けたらもしかしたらこのように浸透するの
かもしれ
ない、はい、
ちなみにツインテールは食べるとエビのような味がするらしいです。
そうなんですよ、
古代怪獣。
古代怪獣、
確かにそうだ、は
い、実際グドンというやつに食べられましたからね。
好物なんです。
なるほど、
まあ、そういうですね、ちゃんとあのアニメ漫画ともこれは
面白い、
あの結構言葉生活に影響をね、は
い、
我々に与えてきているという話でございます。
面白
い。じゃあ最後にちょっと特撮の内輪もめ的な、はい、もしくはあの、はい、アニメファンの人たちとかがよくやる間違いについて私たちはちょっと言及しようと思います。
そうですね、
はい、これ、特撮ファンからしてみたらですね、あもう必ず怒りを買う問題でした。
これねよく聞きます、
はい、なんなら TBS でウルトラマンフェスティバルのことを言うときにありました、ウルトラセブン、ウルトラマンセブン問題。要はウルトラセブンっていうのが正式名称のこのアイスランカーを飛ばすヒーローですが、なぜかウルトラマンセブンと間違えられやすい、
うん、
でも実際そうですよ、他のやつらみんなウルトラマン、ウルトラマンって言うんですから、うん、ウルトラマンエースだとかウルトラマンタロウだとか、
確かに確かに、
彼は、まあ、要は2作目なんですよ、あの、うん、巨人ものとしては、
はい、
あの1作目、まあ、巨人の出ないウルトラ Q、ウルトラマン、ウルトラセブン、ここまでウルトラつながりですね。次の作品が帰ってきたウルトラマン、まあ、ウルトラマンが帰ってきたから、で次にウルトラマンエースが出てくるということなんですけど、まあ、こいつの方が戦闘的な甲冑をしてるとかで結構斬新で暗い話が特徴的だったんですが、
好きでしょうね、
はい、実はですねきっかけはウルトラマンエース、このマンが定着するに至った名前、
うん、
彼がこの名前にならなければウルトラ、そうそう、要はウルトラセブンが孤立するかしないかの瀬戸際にあったのがこいつだったん
です。実際あれ別作品として撮ろうって思ってたっていう話もあります
ね。そうですね、だからウルトラマンと世界観を共通した
から、君らはその話をどこから入手してるの、
はい、いやまあ
ネットソースが欲しい、
ネットとかとつぶらや関係者とちょっと
つぶらや関係者やっぱいるんだ、
はい、でまあそう、ぶっちゃけ言うとこのウルトラマンエースはウルトラエースという名前になるはずだったんです。
ああなるほど、
これはそうだわ、今までの流れで言えばそうですね、
はい、それなのになぜウルトラマンエースになったかというと、これですね、実はこんなものが帰ってきたウルトラマン放映中に出回っていたんです。ウルトラマンのパチモン、このおもちゃ、はい、ちょっとですパチモンのおもちゃでマルさんという会社が出したんですけど、
ウルトラマンのパチモンが、
はい、明らかに意識してるわけですよ、はい、でこいつの名前と解決透明ウルトラエース、
あーええー、嘘、
先にパチモンがウルトラマンのマンの代わりにエースつけたのやっちゃったんです。
嘘、
はい、
先にやっちゃったんですよ。
でこいつが出てきて、でウルトラエースをいざ申請しようとつぶらやが思ったら、かぶってると、いやお前これパチモンのおもちゃじゃねえかとつぶれは怒るんですが、いや名前使ったのこっちが先だからって丸さんこいつケジつけやがって、で結果揉めた結果、いやでもウルトラマンつけても十分名前しっくりこねえってことでつぶれは譲っちゃったんですよ。でその結果その後のシリーズ全部ウルトラマンなんとかになっちゃって、でセブンだけ孤立しちゃったんですよ。
ああすごいね、クリさん、
すごいですね、
これどうですか皆さん、この真実納得ですよ、富浦さんオタクっぽかった、
いやこういうポッドキャストですからね逃しませんよ、もうねこのせいでだから未だにもうおもちゃ屋行っても時々やっぱりポップでも間違ってますし、 もう
そうですね、
テレビのテロップでも間違ってましたね。
だからもうこれ以降ウルトラマンなんちゃらがデフォルトになったから、はい、そこから過去から遡るとウルトラマンセブンなんだろうとみんな思っちゃう、
みんな思うんです。でもそれ当たり前なんですよ。
あ、
それはそうです、それはそうです。だからしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあでも僕らとしてはもう絶対ウルトラセブンはウルトラマンセブンにしちゃってかわいそうだという発想でやってますので。
なるほど、
はい、
これも有名な話なんですか。
これはでもなんだろう、微妙なラインですかね。
わからないですね。
なんか知ってるか知ってないかでウルトラ愛を測るぐらいの
セブンだけにウルトラ愛だったわけです。
ウルトラ愛だったね。ウルトラ愛、あ、うまいです。
なるほど、まあでもそういうのがあるんだよ、
は
い
は
い、
あるんですね、
はい、ちなみにウルトラセブンはそれこそウルトラアイ、ウルトラアイっていうヒーローになるはずだったんですが、なぜかそれがウルトラセブンの方がかっこいいってなりました。結果アイスラッガーって武器じゃないですか、あれウルトラアイの時からついてる名前で、ほんじゃあセブンスラッガーになんなきゃいけなかったんだけど、制作途中でみんな気づかなくて、あ、忘れてたってそのまんまアイスラッガー残った、
そのずさんさがまた良かったのかもしれませんね、
はい、でそんなんだからケチつけられるのもそうですよ。はい、以上そんなですね、ありがとうございました。
おー、すごい、面白いね、
勉強になった、
勉強になった。これまたプレゼンもうまかったね、乗った方とも。中澤君からは何か補足あるかな。
補足ですか、
うん、
そうですね、坂本監督の話にまたなりそうですごい怖いんですけど、坂本監督は宇宙刑事ネクストジェネレーションと、ね、今撮ってるんですけど、はい、次の作品何撮りたいですかっていう質問に、ウルトラマンレイを俺は撮りたいってずっと言ってる、リメイクで撮りたいって言って、
一番格闘技的な、
そうそうそうそう、
あ、なるほど、
ウルトラマンレイを見て俺はウルトラマンを知ったっていう、
あ、
そうです。
そして女性隊員の生足も拝めるかもしれない。
いや、もう絶対に拝める
んですよ。ということですね。ありがとうございます。はい、お知らせなどありますか。
あ、宇宙刑事ネクストジェネレーションシャリバンの方にですね、僕声優で参加してるんで。
確かにいい声してるもんね。
そうなんですかね。坂本監督といろいろご縁がありまして、
なるほど、
で、まあ、空いてるからやらないって言われて、じゃあぜひということで。
はい。
羨ましい限り。
限りだ本当に。
富山さん的には活動の、
活動の方で言ったら、ウルトラマン好き芸人の道具ライブがまた12月にあるんですけども、まあ、特撮カバーバンドを呼んでやりますということの他に、あと、まあ、年末の仮面ライダーの、ムービー対戦という映画がありまして、そちらの方でですね、僕は序盤の方で逃げてますので、はい、序盤の方は主人公格の男の子とすれ違って逃げてますので、よろしければ見つけてください。ウォーリーを探すでございます。
はい、というわけで、どうもありがとうございました。
はい、サンキュー達夫です。このコーナーでは世界の畑明先生にですね、リスナーの皆さんが好きなあの曲、畑さんに直接質問して曲への思いや思い出などを語っていただくというミニコーナーでございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
畑さん、ちなみに最近はどうしてるんですか。秋ですけれども、
秋ですけれどもね、
いろいろお忙しくなさってますか。
そうですね、ビールを飲んだり、ビールを飲んだりしてますね
そうですね、
まあ、季節関係ないってことですね、私、
はい、畑さん家の冷蔵庫の一番上はビールでひしゃげているなどという話が本編でされておりますんでぜひ弱り目にたたられろレディオの本編も聞いてくださいね、
はい、よろしくお願いします。
はい、メールいただいております。熱文字ネームチョリーさん、
はい、
辰夫さん、畑先生、こんにちは。
こんにちは。
先日小野大輔さん、あ、声優の小野大輔さんですね、オノディでおなじみの、
はい、
気持ち悪い爽やかキモやかでおなじみの小野大輔さんがですね、某ラジオにて、はい、ランティス祭りで、知った純愛ワンチュースリーを歌ったことについてお話をされていて、これは畑先生へ質問せねばと思いメールいたしました。
はい、ありがとうございます。
ラジオでは小野さんはバカな曲が作りたい、コラボがしたいからこの曲を作ったとおっしゃっていましたが、畑先生はどのように考えて作詞をされたのでしょうか歌詞を見てみると小野さんらしいというか、小野大輔のキャラクターが前面に出ている歌詞だなと感じたのですが、やはり小野さんをイメージして書かれたのでしょうか。またこの曲の思い出などありましたらお聞かせいただければ幸いです。
はい、そうなんですね、まあ、ちょっと遊び心がある曲でデュエット、
うんうん、
ということでですね、
うん、
まあ、どういう役割がいいかなと と思って、
あのまあね、小野大輔さんなんつったらもう2枚目な声と、うん、まああと見た目もね、
うんうん、
非常にかっこよくて、
そうなんですね、だからこう、ね、だからこそ、
うん、
あのダメ男とキレ女にしようと思って、う
ん、はいはいはいはいはいはい、
まあダメな男にキレちゃった女子っていうね
そうですね、だから小野さん、うん、残念イケメンみたいなね
、そうそうそう、であのね、あのデュエットは千原みのりさん、
はい、
みのりんなんだけども、でみのりんもやっぱりあのシリアスな美女役が似合ったり、うん、歌の中ではアーティストとしてはそういうところが、
そうですね、
多いじゃないですか、はい、なのでそこもちょっと壊してみようかなと思ってて、ちょっと高飛車で、
うん、
姫扱いしなかったら承知しないわよみたいな感じの、
はいはい、
女の子、
それに振り回される小野さんっていうことですね、
うん、でもこの人ダメだけどバカだけどなんか見捨てられないっていう感じのその2人の面白い、あのベタベタしない仲良し感みたいなのが出たらいいんじゃないかな、
なるほどなるほど
って思ったので、まああのね、歌詞の中でも最低な俺をもっともっといじめてとかそう、最高の俺はきっときっと問題だねっていう、どっちにしてもダメじゃんっていう感じのを、あのかっこいい小野ディが歌うと、あ、なんか面白いなっていう、それがあの小野ディの言うところのちょっとバカな歌っていうところにつながるんじゃないかなって思ったので、そういう歌詞にしたんですけども、まああの小野ディは今ね、新曲、今度発売されるシングルのミッション D という曲の MV が今ちょうど公開されたばかりでですね、
はいはい、
私作詞またさせていただいたので、
すごいですね、これはもう小野さんがもうやっぱ畑さんの歌詞がいいってことでってことなんですかね、
これ多分、まあ、あの制作のスタッフみんなで相談したんだと思うんですけども、はい、うん、
やっぱその頭悪そうなのは畑さんに頼もうみたいな
あ、やっぱそうなのかななんてい
や小野さんってね、
うん、
やっぱまあ鈴宮春日で言えばあの小泉っていう役やってましたし、うんうん、まあ、最近だと大和2199の主人公やっていたりとか、うん、まあ、やっぱりあとは黒羊ですか、
うん、
まあ、イケメンな役多いんですけど、うん、やっぱりイケメンだけだとつまんないじゃないです か、
うん、
だから小野さんでもそこちゃんとなんか分かっていらっしゃるのかどうかは分かりませんけれども、
うん、
ちょっと面白い残念イケメンみたいな感じの方に振ってくるんで ね、
そう、あとやっぱり演技、うん、MV の演技とかでも、うん、そのわざと昭和っぽいかっこよさみたいなのを振りまくっていう面白い芸ができる人なのであの才能ってね、すごい素晴らしいな
と思って
て、ね、このノスタルジックな色男っていうのを演じられるオノディの歌詞を作るのはね、楽しいんですよね、
すごいですよね、イベントとかでも、
うん、
小野さんたまに来られない時とか、
うん、
あの VTR で出演してくださるんですけど、うん、まあ、この VTR でね、どう笑いを取るかって割とこう声優さんもいろいろ考えてくるんですけど、
うん、
小野さんはあのただコメントが長いっていうボケをしてくるんですよ普通いない人のコメント1分ぐらいじゃないですか、で現場にいる人に振ったりとかするんですけど、うん、ダラダラと5分ぐらい喋ってるんですよ、で長い長いよってみんなに突っ込まれるみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう感じの面白さなんですよね、小野さんってね、みんなにこう愛される感じっていうのかな、
うんうんうん、
そこがだからほっとけなさみたいなところにもつながってるんじゃないですかね、
ね、そこがね、まあ、色気に、
うん、
色気っていうのはね、隙があるっていうのも含まれると思うんですよね、
好きね、
うん、
確かにそうかもしれない、
その隙を、人は完璧なものの隙を見つけた時にグラッと
なるほど
来るんだよね、
やっぱりそういうところも考えて小野さんの曲の歌詞やってくださってるということだそうです、チョリさん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、ということで、今週は以上でございます、そして日々のささやかな疑問をあれこれ考えて、まあ、皆さんのお耳に吹き込むどんよりぐんやりなトークでお送りする本編畑明の弱り目に立たられるレディオ、毎月3のつく日にネット配信&ポッドキャスト配信しております、今後このコーナーで語ってほしい畑さんが関わった曲のリクエストをお待ちしております、アドレスは netsumoji@gmail.com netsumoji@gmail.com までお願いいたします、というわけで畑さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、聞いていただきました、いかがでしたでしょうか、
牛島ハイパーレーザー牛島というのはですね、あの前ここでガールズ&パンツァーについて語ってくださった、まあ、ミリオタでございますね。富浦貴之さん、まあ、見事な話芸でさすが芸人、しかももうエンタメ要素も忘れないですけれども、やっぱりこう好きっていう気持ちがまずあるようなお話で、あのとってもなんかこう特撮知らない人向けの喋りというのもね、なんかあ戦ってきたんだなみたいな感じがちょっと匂ってよかったですし、なんか全体的に特撮班は声が良かったですね。あの中澤くんとかもすごい声が良くてちょっとびっくりしたんですけれども、まあなんか滑舌の良さとかも、なんか特撮芸人ってやっぱそういうところではなんかこうしっかりしてんのかなみたいなね、ちょっとなんかこうロートルがあんまいないなみたいなイメージが、やっぱこう戦い抜いている場数が違うなみたいな感じをちょっと感じたんですけれどもね。特撮よかったら見てみてください。まあ、皆さんがね好きな特撮なんかもツイートしていただければと思います。シャープ熱文字でお願いいたします。そして皆さんからのメールもお待ちしております。まずは畑亜紀さんへの質問、あの曲好きですなんていうね、もう畑亜紀さんといえばこの曲みたいな皆さんの中であると思うんです。この畑亜紀で調べてみたらですね、この曲も書いてたんだみたいなのもあると思います。あの曲の思い出聞かせてくださいなんていうのもね、なかなか直接聞く機会もありませんので、それを叶えられる状況に今あります。なので、ぜひ熱文字 @gmail まで、畑亜紀の先っぽまで、先っぽだけ立たられちゃうのコーナーまで、先っぽ係、あの曲について聞かせてくださいという形式でお願いします。そして理想のあの子とのデート CG 回収、そちらのシーンの様子をですね、お送りください。こちらが部費部部費という燃えられるようなシーンをお願いいたします。この1ヶ月見たアニメの中でこの1話はすごかったというコーナー、この1話、皆さんからのメールをお待ちしております。先週は横浜アリーナでですね、およそ8時間に及ぶ生中継、まあアニマックスミュージックスの様子を足富慎吾先生とお送りしたわけなんですけれども、熱文字記者の皆さんもですね、何人か見てリアルタイムでツイートなどしてくださった方々もいらっしゃいました。どうもありがとうございます。まあ、あの本当にアニソンの盛り上がりちょっと尋常ではないなという感じなんですけれども、まあ、それもこれもね、熱文字やっててよかったななんて思えるところなんで、まあ、本当に熱文字でアニソンを語ったことがこのように仕事になって、また皆さんの興味の幅を広げられるようなメディア展開もできたかなと思いますんで、まあ、今後ともなんかこういうことあればいいかなというふうに思ってます。そしてですね、ちょうど先週月間熱量と文字数年内の公演は全て終了いたしまして、まあ、思ってたより多くのお客さん来てくださって本当にありがとうございます。またおいおいそちらの方も、まあ、準備ができ次第というかね、まあ、編成がはまれば入れていきたいなというふうに思いますので、お楽しみいただければと思います。今週は以上でございます。